使徒言行録第21章の1節から16節。私たちは人々に別れを告げて船出し、コス島に直行した。翌日ロドス島に着き、そこからパタラに渡り、フェニキアに行く船を見つけたので、それに乗って出発した。やがてキプロス島が見えてきたが、それを左にして通り過ぎ、シリア州に向かって船旅を続けてティルスの港に着いた。ここで船は荷物を陸揚げすることになっていたのである。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。彼らは霊に動かされ、エルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返していった。しかし滞在期間が過ぎたとき、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆、妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、互いに別れの挨拶を交わし、私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に戻っていった。私たちはティルスから航海を続けてプトレマイスに着き、兄弟たちに挨拶して彼らのところで一日を過ごした。翌日そこを立ってカイサリアに赴き、例の7人の一人である福音宣教者フィリポの家に行き、そこに泊まった。この人は預言をする4人の未婚の娘がいた。幾日か滞在したとき、ユダヤからアガボという預言する者が下ってきた。そして私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへ登らないようにとパウロのしきりに頼んだ。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。パウロが私たちの勧めを聞き入れようとしないので、私たちは主の御心が行われますようにと言って口をつぐんだ。数日たって私たちは旅の準備をしてエルサレムに登った。カイサリアの弟子たちも数人同行して、私たちがムナソンという人の家に泊まれるように案内してくれた。ムナソンはキプロス島の出身で、ずっと以前から弟子であった。以上です。今週からこの使徒言行録も、ね、21章にです、ね、入ることになります。で、今読ませていただいた箇所には、パウロがあのミレトスという町で、ね、港町でエフェソの教会の長老たちを招いて別れの言葉を語った。これね、先週先々週と学んだわけですが、その後ですね、そのミレトスを出港して出てですね、エルサレムに登るまでの道筋と、まあ、その間のエピソードが記されているわけなんですね。今日も本当は写せばよかったんですけど、写せなかったんですが、皆さんも新共同訳聖書をお持ちの方はね、後ろに巻末にパウロのその宣教旅行の道筋がね、地図が出てますのでね、それをご覧いただいて、こう聖書と照らし合わせながら、ああこういうところなんだなって見ると、またちょっとね違った観点からね、御言葉を読むことができるんじゃないかと思いますので、時間があった時にね、ぜひ後でご覧になっていただくといいんじゃないかと思いますね。1節から3節に、パウロたちはミレトスの港を出た後ですね、コス島、ロドス島、パタラというところを経て、そしてシリア州のティルス、その港に到着したということが記されているんですね。で、3節の最後のところに、ここで船は荷物を陸揚げすることになっていたのであるとあるんですけれども、この荷物というのはもちろんパウロたちが持っていた荷物ということではありません。そうじゃなくて、船に積まれていた、まあ、貨物のことでしょうね。当時は今のように貨物船とか客船とかね、そう船が別々にあって、そういう種類があったってわかるじゃなくて、人も貨物も一緒に運んでいたものと思われます。そのために港に到着するためにお客さんを降ろすだけじゃなくて、荷物を降ろしてね、またそこで新たな荷物も積んでいくという、まあ、そういうことのためにしばらくその港に停泊するということが多かったんだろうと思いますね。この時もそうだった。そしてこの時パウロが乗っていた船は、そのティルスという港町に7日間泊まることになっていたようなんですね。1週間そこでパウロは船の中でね、1週間休みだからってのんびりしていたわけじゃなくて、ここにね、私たちって書いてあるんですけど、この使徒言行録を書いたルカも加わったと思うんですけど、その町にいる弟子たちを探し出して7日間そこに泊まったってことが記されてますね。 弟子たちっていうのはもちろんクリスチャン教会員のことですけど、まあ、パウロはおそらくこのティルスという町では伝道したのじゃなかったんだろうと思いますね。だからどこに教会の集まりがあるのかも知らなかったんじゃないかと思う。それで探し出す必要があった。そのためにもしかしたら、ね、ティルスの町だけじゃなくて周辺の町々もね探し回ったかもしれませんけれども、まあ、とにかく彼らは同じ信仰に生きる教会の仲間を探したわけです。まあ、私たちのこの国日本ではクリスチャンって少ない、100人に1人と言われて、もっと実際にこうやって皆さんのように毎週礼拝を捧げているクリスチャンはその5分の1、20万人ぐらいだろうとも言われてますよね。さらに今減りつつあるということも言われていますけれども、まあ、そんなわけで私たちが日常生活をしているときにクリスチャンに出会う、同じ信仰を持った人に出会って、まあ、珍しいことなんだろうと思いますね。で珍しいからこそなおさらそうですけど、やっぱりあっっていうちょっと嬉しい喜びというか、あここにもクリスチャンがいたというかですね、出会ったというね、そういう喜びを感じることも皆さんあるんじゃないかと思いますよね。ある牧師が、自分はあちらこちら旅行するんだけれども、駅を降りても列車の中からでもここに教会があるだろうかとかね、ここにキリスト者たちがクリスチャンたちが生きてるだろうかといつも思いながら旅行してるっていうんですね。だから車窓から小さくてもこう十字架なんかが見えたりすると、ね、ああそこに教会があったってね、そんな喜びを覚えると。そして、よくわかる気がしますよね。クリスチャンはキリストにある仲間であって家族なんですね。会ったことのない人同士でも同じ信仰を持ってるってだけでやっぱり親しみを覚える、喜びを感じる。教会の特徴、クリスチャンの特徴の一つは群れること、集まることなんですね。その群れから外れてしまうと危険な状態だと思いますよね。そういう群れの中にあって私たちは喜びを、お互いに兄弟姉妹としての喜びを感じる、喜びを覚えるということです。神様を父と呼び、お互いを兄弟姉妹と呼ぶものだからこそ味わうことのできる喜びであり親しみなんだろうと思いますよね。パウロは世界中を伝道の旅をしながらこの喜びをいつも味わっていたに違いない。いろんな苦労もいっぱいあったけど、やっぱりこういう喜びがあったからこそ伝道を継続していく、ね、力にもなったんだと思いますよね。そして今エルサレムに行く途中でもパウロは自分が建てた教会ではなくても、まあ、伝道者の仲間が建設した教会の群れを探し出してね、そして共に分かち合い祈り合い礼拝するということを喜びとしたわけですね。おそらくこの時初めてパウロに出会う教会員が多かったんだろうと思いますね。この旅の中でもね。で、たとえ出会いの期間が短かったにしても1週間とかね、そういう時間でしても、そこで深い交わりの時を共に過ごすことができたからこそ、6節にね、互いに別れの挨拶を交わしって書いてあるんですけど、最後にはね、妻や子供まで連れて港まで見送りに来てくれた。これは本当にそういう親しい交わりがの時を味わったということだったと思いますよね。ここには、まあ、町外れとありますから港から少し遠いところであったかもしれませんけど、いずれにしても別れを惜しんでわざわざ家族揃ってね出かけてくれるほど深い交わりを持つようになったということですね。そして7節にはティリスを出てプトレマイスに着く。そこでも兄弟たちに挨拶して彼らのところで一日過ごした。もう本当にパウロはほんの少しの時間も惜しむようにして主にある兄弟姉妹たちと共にあることの喜びを味わい互いに励まし合うことを大切にしていたんだと思いますね。私ちょっと先週は体壊してですね、いろんな病院に行かなきゃならなくて痛い思いをしていたんですが、まあ、でもコイノニアがこう毎週ね開かれていて、コイノニアはズームでやるので家にいますから、参加することもできてですね、できたんですが、ゆうべもね、コイノニアのひとときを持ちましたけど、皆さんと交わっていろんなことを分かち合い、いろんな笑いあったりですねしているうちに、あこれは癒しだなってことを感じたんですね。心が癒されるとともに体も癒される、まあ、そういうことって確かにあるんだなということを感じました。やっぱりクリスチャンの仲間、神の家族の交わり、そこの中に私たちがあるというのはですね、大きな力、そして慰め、励まし、癒しでもあるということなんだろうと思いますね。それがクリスチャンの教会の特徴の一つだということであるし、伝道というのはそういう交わりを深め、広めていく働きでもあると言って間違いないことだと思いますね。さて、続いてカイサリアに到着すると、パウロはフィリポの家を訪れました。 このフィリポは、霊の七人の一人って書いてますね。この霊の七人って皆さんパッと思い浮かぶ人はよく聖書を学んでる人だと思いますけども、あの使徒言行録の第6章に記されていました。もともとはエルサレムの教会の食卓、食べ物の世話のために選ばれた人たちですよね。でそのために選ばれた七人の中の一人であったこのフィリポは、やがてこのエルサレムで起こった激しい迫害のためにエルサレムを去らなければならなかった、そして第8章を見ると、その後フィリポがサマリアで伝道した。さらに聖霊に導かれてエルサレムの 南にあるガザというところに行って、そこでエチオピアの、高官に出会って彼を救いに導いた。皆さん覚えてますかね。言われてみると、ああ、あったあったって思うと思うんですけど、そして第8章の40節を読みますと、フィリポはさまざまな町を巡って福音を述べ伝えて、最後にカイサリアに来たって記されてるんですね。でこのカイサリアでフィリポは、落ち着いてそこでとどまって伝道していたようなんですね。パウロがフィリポに会ったことがあったかどうかは分からないんですけど、少なくともフィリポがカイサリアで伝道しているってことは知っていたんだろうと思いますね。ですからカイサリアに着くとすぐにフィリポの家に訪れたと、そういうことなんだろうと思います。ところでこのフィリポなんですが、予言をする4人の未婚の娘がいたって書いてますね。予言をするっていうのは、あのコリントの信徒への手紙の第1の14章を読んでみると、そこで使われている言葉で言えば、いわゆる説教するというようなね、主の御心を語り説教するというような、そういう働きでもあったということだと思いますね。この4人の娘たちは結婚していませんでした。これは西欧キリスト教会、キリスト教国ではよくあることで、本当に主に献身して、結婚せずに独身のまま主に仕えるというね、女性もそうですし男性も多くいます。私と家内が、最初に救われた母教会が所属する教団は、北関東に、いくつかの教会を形成しているグループなんですけど、その教団はもともとイギリスから来た一人の女性宣教師が、足尾銅山に行ってね、で銅山の甲府たちに伝道した。そこから始まってるんですね。そして北関東にいくつもの30、40ぐらいのですね、そういう教会が生まれてきた。その中で私たちも救われてきたんですね。バーネットという、先生ですけれども、生涯を捧げて独身のままということですが、主に仕えて、そして本当にたくさんのキリストの体としての教会をですね、この日本に作った。これ大きな力だと思いますよね。そして私たちもその流れの中で救われているということは本当に嬉しいことであって、そんなことで私たちのその母教会が所属する教団には女性の牧師がやっぱ多かったですね。女性牧師が独身のままの方が多かったですけど、牧会していって教会を立て上げるということがたくさんできていったというところですね。そしてここにも、このカイサリアにもですね、結婚するよりも全てを神様に捧げてお父さんフィリポと一緒に伝道に励んでいた娘たちがいたということですね。この娘たちは、おそらく噂に聞いていたであろうパウロ、パウロの手紙を通してね、その教えっていうのも読んでたかもしれませんが、そのパウロ先生が来たっていうことでですね、おそらく大きな喜びを持って興奮してですね、パウロを迎えたんじゃないかなというふうに思います。パウロの民はこんなふうに至るところで教会を、あるいはクリスチャンたちを訪ねて、そこに生きている信仰の仲間に出会う、喜びを味わう、そういう旅でもあったということを改めてこの箇所を見るとですね、思わされます。それがどんなにパウロにとって大きな慰めであり、また励まし力でもあったことかとね、改めて思うんですね。ところで、こんなふうにいろんな教会を訪ね回りながらエルサレムに向かっていったんですが、ある行くところ行くところでですね、共通する問題も起きてるんですね。問題って何かというと、まず初めに4節に、私たちは弟子たちを探し出してそこに7日間泊まった。彼らは霊に動かされエルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返していったってありますよね。パウロはエルサレムに向かってたんですが、行かないようにって言った。さらに11節を見ると、そして私たちのところに来てパウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。 エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。だから行かない方がいいっていうことですよね。これは預言者アガボという人が語った言葉で、忠告と言ってもいいでしょうね。で、ここで興味深いことは、その12節にね、私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへ登らないようにとパウロにしきりに頼んだって、まあ、記されているわけです。これなんで興味深いかっていうと、私たちの中にはですね、当然さっきも言ったように、この使徒言行録を書いたルカも含まれているわけですよね。ルカといえば本当にパウロと親しい、関わりの中にあった人であって、まあ、一緒に伝道に生きた伝道者仲間ですよね。ですからパウロの思いとか心はよく分かっていたはずなんですが、そういう人であるにもかかわらず、ここではパウロにね、エルサレム行かない方がいいですってパウロをしきりに止めたと、引き止めたって言うんですよね。ルカまでパウロがエルサレムに行くことには反対だった。エルサレムに行ったら大変なことになる。そしてこの後記されている通り、実はこのこと実際起こっちゃうわけですね。この後ずっと読んでいくと、エルサレムにパウロは行ってしまって、そこで確かに捕まえられて、それから約2年間ですよ、牢獄に入れられたままなんです。そしてようやくその後ですけど、まあ、ローマに行くということがずっとこの使徒言行録に記されているわけですけれども、預言はその通りになったわけですよね。だからこそ多くの人々が止めたということですけれども、ここで私たちがぜひ立ち止まって考えておきたいことがあるんです。そのいずれの場合もこの霊が働いてパウロのエルサレムに行きを止めているってことですよね。この霊って訳されているのはカッコつきになってますが、これは新共同訳聖書では聖霊のことを意味しているんですね。まあ、霊には人間の霊もあるし悪霊っていうのもありますから、霊だけではどの霊か分かんないわけで、それでこの新共同訳ではカッコをつけて、これ聖霊だよっていうことを示しているんですけれども、明らかにこれは聖霊が示したことだと。聖霊が動かされて彼らは、こんなことが起こるからエルサレム行かないようにと言ったってことなんですよね。とすればどうでしょう皆さん、パウロは御霊の導きを受けてなかったんだろうか。パウロはエルサレム行きたい、行こうと思ってた。でもこの人々は聖霊に導かれて動かされて、エルサレムで大変なことがあるから行っちゃいけないって言ってる。どっちなのってことですよね。あまり皆さん考えたことないかもしれませんが、よく考えるとどちらも聖霊に動かされて言ってる、やってるってことなんですね。ここはちょっと立ち止まって考えておくべきところじゃないかと思うんですが、もしパウロが正しいとすれば、パウロを引き止めようとしたルカも含めたこの伝道者仲間、教会の人たちは、間違っているってことになりますよね。聖霊を引き合いに出しているだけで、実はとても人間的な思いからね、パウロ先生はエルサレムに行かせないようにしたということになるわけですよね。まあ、それならば聖霊がとか霊に動かされているようなことをルカがこう使徒言行録に書くはずないですよね。もし人間的な思いで止めたんだとしたらですよ、それが分かっていたとしたら、霊に動かされてそうしたとはルカは書かなかったはずなんですよね。ということは間違いなく聖霊に導かれてそのことを言ったんだろうと。そしてもちろんパウロ自身も神との交わりの中でエルサレムに行くことが御心だって確信していたってことですよね。これは一体私じゃどう受け止めたらいいんだろうかってことですよね。もしこれらの人々が本当に神の霊の導きによってパウロを引き止めたとするならば、まあ、先ほども言いましたが、パウロは神の意思に背きながらね、泣いたり私の心をくじいたり読めたりするようなことをするなと、私はもう覚悟してるんだからとね言っただろうか。このことは本当にしっかりね確認する必要がある。私は一つにはこう思うんですね。この時明らかに聖霊はそれぞれに働かれたに違いない、書いてある通りね。しかしちょうどね、イエス様が伝道を始められた初期の頃に、あの荒野に導かれて40日間断食して、そこで悪魔の誘惑を受けた、悪魔との戦いがあったってことが書かれてますよね。あれはね、イエス様は霊に導かれていったんです。聖霊に導かれていった、そこでお祈りしていた、だけど悪魔の誘惑を受けたってことですね。そういうことってあるってことですよね。いやいや、考えてみればイエス様は神の御心として聖霊に導かれながら十字架にまでかかっていったわけで、殺されるようなことも含めて御心にあってそういうことがあるということを、まあ、聖書ははっきり教えているわけですよね。 ここにも聖霊の導きによる経験があった。パウロにとってもルカにとっても教会の歩みの中で聖霊の働きなくして起こることはなかったはずですよね。ここでは教会員の口を通してアガボを通じて神はパウロを試されたと読むこともできるんじゃないだろうか。宗教改革者のルターは試練とか試みっていうのを神の攻撃って呼んでるんですね。神様が攻撃してるってすごいですね。まあ、ルターっていつも激しい戦いの中にいたわけですけど、自分の敵となった人の自分に対する試練の言葉、ひどい言葉を聞いたときに、まあ、ここで私は神によって攻撃されていると考えてそう理解した。そういう意味ででも、しっかり真っ向から受け止めて、それに神様に信仰を持って対処していったってことですよね。パウロはここで神によってイエス・キリストのように試されて、まあ、悪魔が試みているんじゃなくて自分の教会の仲間たちによってその歩みを止めさせられたわけです。しかしその時に泣いたり私の心をくじいたりしないでもらいたいと、主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりでなか死ぬことさえも私は覚悟しているのですと断言したわけですよね。そしてこのパウロの決意の固さを知ったときに、ルカも他の仲間たちも何て言ったかというと、主の御心が行われますようにと言って口をつぐんだわけです。ここがポイントですね。最終的に主の御心なんですね。我々の意思じゃないんです。またパウロの意思でもないんです。主の御心が行われるように。これがみんなが同意することができた結論だと、答えだっていうことですよね。主の御心が行われますように。これは主の祈り、今日ね祈りましたけど、御心が天で行われるように地にもなさせたまえというね、この祈りと全く同じことですよね。ゲセマネの園でイエス様がね、私の願いではなく御心のままに行ってくださいとそう祈られましたが、そのイエス様の祈りにも通じる、そういう祈りですよね。私たちにとって何より最終的に何が大事か、御心なんですね。自分の思いじゃないんです。自分の計画じゃないんです。自分の願いじゃないんです。それが優先されていくとおかしなことになるんですね。うん、そうじゃなくて、私も人もみんなそうですけど、主の御心が行われますように。そこに解決の原点を見出していくこと。そこに立ち返っていくこと。そこから始めていくこと。それが何より大事なことだと言っていいと思いますよね。パウロはここで自分の勇気が試されたということじゃなくて、パウロ自身が主の御心に従って生きるとはどういうことかってことを改めて問われたんだと思いますよね。御心に従ってこと。そして主イエスの名のためならば死ぬことさえも覚悟しているとパウロは言ったわけですが、まあ、この決心は死ぬってことに力点が置かれているというよりも、イエス様の名のために神の御心が成就するためには自分は神に全てをお任せしてどこまでも従っていきます、神に従う、御心に従うという、そこに力点があると言っていいと思いますね。まあ、それは言うなれば必死の覚悟というよりも、むしろ囚われない心なんです。自由な心なんですよね。それに恐れに縛られてがんじがらめになってですね、身動きできない、そうじゃない、物事に囚われない。たとえ死をも含めて囚われない心、自由な心、そういうものをパウロは神様から信仰によっていただいていたと言っていいんじゃないかと思うんですよね。そしてこれはルカもよく理解することができたし、まあ、後の教会もまた絶えずここに戻っていくことができた。これは教会、クリスチャンを生かす自由というものの原点、それがここに表されているということじゃないかと思うんですね。皆さんもいろんな囚われって心にあるんだと思いますが、信仰に生きるというのは本当に何者にも囚われず、ただただ主の御心に信頼し生きることができる、そういう自由さ、囚われのない心、そういう思いで生きることができる、そういう意味では伸び伸びと生き生きと力強く生きることができる、そういうものであるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。